はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。まず自転車の話をしようと思ってるんですよ。息子がちょっと買ったもんですから、その辺のこと、僕が思ってることを話したいんですが、その前にね、一個だけちょっとね、ニュースにはあまりなってないんですよね。その報道がどういう風になってるのかよくわかんないんですけど、まあ、ネット界隈でかなりざわついて、こう2週間ぐらいですか？某大手買取店、まあ、今販売も、車検とか板金もやるみたいですけど、ここ15年ぐらいで急成長した会社ですよね。で、そこがなんかいろんな不正なことをしていたという情報が出まして、まあ、一部ネットとか YouTuber の方とか結構、取り上げていて話題になったんですよ。で、それに関して会社の方は別に何もコメントを、僕が知ってる限りではコメントを出してないし、何かがこう警察が動いたとかそういう話にも今のところなってないと思うので、まあ、その件に関して、どうのこうの言うつもりはないんですが、一つだけ言えるのは、自動車ってものすごくこう売り手と買い手の間に知識の差があるんですよね。この大きさって言ったら多分ものすごいと思います。普通の家電とか、例えば iPhone 買いますとか、まあ、スマートフォン買いますとかって言ったら、ゴルフクラブ買いますとか、ギター買いますとかって言ったら、興味があるもんだから、いろいろ調べるじゃないですか。これは何年モデルでどうだとか、電子レンジだったらこのレンジはこういう機能がついていてとか、調べるというか興味があるもんだから、いろんなこう、角度から見て選ぶと思うんですけど、自動車ってちょっと特殊ですよね。そういう意味では。まあ昔はね、馬力がどうだとか足回りが四輪独立でどうとかっていう話よく聞きましたけど、最近の車ってカタログにエンジンの写真なかったりしますもんね。だからもともとそのもう最近は車に興味がないというか、自動車が簡単なものになっちゃってるんですよね。座ってボタン1個押せばエンジンかかっちゃうし、でハンドルは軽いし、ギアは自動で変わるし、それこそライトももう自動で勝手についてくれるし、だから一時その自動車が白物家電化してるとかって話があったんですよ。あったんだけど、いわゆるその今回の新車は戦闘機を、ジェット戦闘機をイメージしましたとか、ロケットをイメージしましたとかっていうのはもう今ないじゃないですか。そういう感覚、どちらかというとこう無機質なものだ、白物家電どころかやっぱりパソコンとかスマートフォンにどんどん近づいていて、でデザインもなんかいわゆるファッションの方にどんどん行ってて、そういうスペースシャトルのイメージでデザインするんじゃなくて、そういうよりファッショナブルとか、そういう話ですよね。おしゃれなとか、そっちに行ってるなーと思ってるんですよ。でとにかく今の車壊れないんで、興味がなくなるのも、自動車好きだよって人もいっぱい、そういう人もいっぱいいるんでしょうけど、今の車ってとにかく壊れないですよね。で、消耗品も減らないですよね。全然。だから手をかけるところない、ないし、ただ僕ですら、ボンネット開けないですもんね。開ける必要がないんですよね。別に。冷却水も減らないし、オイルも全然漏らないし、10万キロ以上走っても。全然なんですよね。だから、まあ、ちゃんと整備出してるのは、関係するんでしょうけど、とにかくそういう風にしてだんだん興味がなくなればなくなるほど調べなくなるんで、デザインとか色とかで、あと好きなメーカーとかもあるんでしょうけど、で、買うようになると。と、どんどんその売り手と買い手の知識差が大きくなっていくんで、やりようによってはやられちゃうんですよね。それが必要なものなのかどうかわからないから、やっぱり。まあ、それはそうですよね。だから、僕ね、結構ね、見積もりなんかを取ると、車検とかでもそうなんですけど、すごい減りますよ。これもやらなくていいですってやっていくと、本当に何万と減りますよね。で、それは別にディーラーとかメーカーがこいつからボッてやろうと思ってやってるわけじゃなくて、確かにやってもいいもんですよね。やったっていいんですよ、別に。その整備を。で、やったっていい、整備とか部品交換をしたっていいけど、別に今しなくてもいいよなっていうものもやっぱり入ってくるんですよね。で、そのさじ加減、本当に必要なのか、必要ないのか、もしくは2年後でいいのかっていう判断は人それぞれ違うし、それはやっぱり自分で判断するしかないんですよね。自分で知識をつけて。そうしないと、やっぱりそういうふうにいっぱいお金取られちゃったりとか、いうことも出てくると。だからもう自己防衛手段としては、勉強するしかないっていう、車を。というふうに思いましたね。 ちょっと今回そういう事件があって、その過剰整備とかもそうだし、まああと保険会社に対してああだこうだとかいろいろそういうのもあったみたいですけど、板金についてもそうだけど、知識をね、をこう、縦にわーって言われたら、あと不安を煽る。例えばブレーキ関係なんか特にそうですけど、不安を煽るようなこと言われたら、じゃあお願いしますって言っちゃうじゃないですか。だからそこはもう自分で判断するしかない、最終的には。ないかなって。だから非常に結構今危険な状態な気がして、自動車業界がなんか。余計なお世話っちゃ余計なお世話ですけど、別に僕が心配することじゃないんだけど、でもなんかね、そういうふうに思ってますね。大丈夫かなって、ちょっと。もうちょっと、なんて言うんだろうな。うちの父がね、この間というか去年かな、新車買った時にも思ったけど、すごいいろんな安全装備とかがついてるんですけど、説明が足りないですよね。基本的に。納車の時に付き添って行ったんで分かりましたけど、それが。すっごい細かい、いろんな覚えなきゃいけないことがある場合には、情報とか教えることが少ない。で、ここに電話して困ったことがあったら聞いてくださいっていうやり方なんですよね。それは多分あまりにも膨大すぎていっぺんに喋っても分かんないからだと思うんだけど、それでももうちょっとあってもいいかなと思いますよね。納車だったら。3時間4時間かけても別にいいんじゃないかなと思うんですよね。1時間とかで終わらせる必要ないんじゃないかなって。うん、昔と違うから、今の車って。そんなこともちょっと思いましたけどね。だから、そういう販売店とお客さんの距離が離れないように、ただでさえ整備で行くことが少なくなってるから、離れないように、なんとかこう、うまく、ね、ユーザーと販売店側がうまくこう、自動車業界を良くしていってもらえればなーって、思いましたね。はい。というわけで、316回。ですかね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、息子が自転車を買ったんですよ。で、まあ、部活動とかの遠征とかでも必要になるっていうので、買いました。で、自転車に関して僕はね、こだわりがいくつかあって、ママチャリですよ。ママチャリというか、まあ、ちょっと若干スポーツタイプな形だけど、娘の時もそうだったし、家で使ってるママチャリってやつを買った時もそうでしたけど、まず一つはオートライト。今はだいぶもう当たり前になりましたけど、オートライト。で、あともう一個が、内装三段。内装三段ギア。で、もう一個が、ローラーブレーキ。この三つを、の装備は外せないんですよ。で、まあ、自転車少し興味ある人は、僕の言ってること分かると思うんだけど、まあ、オートライトっていうのはね、だいぶ今普及してきましたけど、基本的に、ほら、昔のダイナモ式のやつは、重くなるんですよね。で、重くなるし、音もうるさいし、良くないじゃないですか。だから、で、暗くなったら勝手につく。ライトって本当大事だから、やっぱり、そこはケチりたくないなっていう。自動車もそうですけどね。今だいぶハロゲンってなくなったのかな。でもやっぱり LED の明るいライトの方がいいと思うし、ライト関係はあんまりケチらないようにしたいなと思ってますよね。で、もう一個が、先にどっちにしようかな。ギア内装三段。で、これ、お店で見てもらえばわかると思うんですけど、外装6段ってやつもあるんですよね。で、内装3段、外装6段。で、やっぱり、うちの、家族なんかは、外装6段って言うと6段じゃないですか。で、内装3段だと3段だから6段の方がすごく感じるらしいんだけど、それは違くて、内装ギアってのは、もうなんつうの、シャフトというか真ん中の中に内装されちゃってるんですよね。だからチェーンが外れないし、メンテナンスしなくていいし、止まったままギアチェンジができるし、とにかくね、とにかく有能なんですよ。内装3段ギアって。外装を走りながら、ギアチェンジしなくちゃいけないし、チェーンが外れやすいんですよね。カバーが付けられないから表に出てるんで、ギア変速の装置が。だから、値段も実際外装6段の方が安いんですよね。内装3段の方が高いっていう。ギアの数少ないのに。だから、そこはね、ちょっとね、ケチりたくないところだったんですね。で、もう一個はローラーブレーキ。これリアブレーキなんですけど、一昔前バンドブレーキってあったんです。あれ、キーキーキーキーうるさいんですよね。バンドブレーキって。で、ローラーブレーキっても作りがもう全然違うんですよ。作り方というか構造が全然違うんで、正直、効きは悪く感じますよね。マイルドっちゃマイルドなんだけど、効きが、悪くて、ぬるっとした感じで効くんですけど、ああいうキーキーキーキー音がしないし、安定してるし、雨の日も強いんですよね。確かあれ。で、 どっちがいいって言ったら、あのバンドブレーキの方が確かに一発は効くんだけど、嫌じゃないですか、キーキーキーうるさいの。で、そういうのもあって、あのローラーブレーキのものを選ぶようにしてます。今回ね、買ったのはね、26インチの自転車で4万ぐらいですかね、大体。まあ安いっちゃ安いですよね、その内容を考えたら。大体まあ 4,5 万ぐらいはしょうがないんで。だから自転車見るとき結構見応えあるんで、ママチャリでも。それこそマウンテンバイクとかロードバイクとかって言ったら、こうブレーキの種類もね、いくつかあるし、いろんな、あれは興味がある人が買うもんだから、割と。だから、いろんなものを選ぶんだろうけど、いわゆる普段使いの自転車も、ちょっとこだわって見てあげると、機械ってやっぱ面白いですよね。乗り味も違うし、そういうところから見ても、試乗ってのはね、あんまりできないんですよね。中には大きいホームセンターだと、場内にこう、試乗のコースがあったりするところもあるみたいですけど、あんまり試乗ができないんで、調べるしかないんですよね。装備を調べて値段を見て、あとは持ってみて重さ。やっぱあるんですよね、軽い自転車って。え？っていうぐらい。なんでだろうって。だからそういうのもちょっと見ながら、自転車買う方は、探してみたら面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。後でね、後悔するの嫌じゃないですか。長く使うもんだから。だからよく調べて買ったらいいんじゃないかなと思いましたね、今回も。まあいい買い物できたんで、よかったです。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。